ネヘミヤ記一章一節から十一節。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに聞いた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈った。ああ天の神主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、この詩のしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も2倍に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が真の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返る、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名に住まわせるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると。これらの者たちにはあなたの偉大な力とその力強い意見を持って、あなたがあがなわれたあなたのしもべあなたのためです。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りと耳を傾けてください。どうぞ今日この詩の上に最愛を見せてください。最愛を見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の君主。今日はネヘミヤの祈りという題で横谷珠先生を通してメッセージを受けています。
では一言お祈りをして始めます。愛する天にいらっしゃいます私たちのお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美申し上げます。今あなたの御前に出てあなたの御言葉に聞くことができるこの恵みをありがとうございます。この小さきまたふさわしくないものがあなたの御言葉を取り継ぎますから、あなたが憐れんでくださり、この小さきものを豊かに用いてくださいますように、またあなたの御言葉をまっすぐに取り継ぐことができますように助けてください。また聞くお一人お一人の上にも聖霊様を豊かに働いてくださって、御言葉に従う信仰を与えてくださいますように、あなたの御手にお委ねして愛するイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。思いもよらないことが起こるとき、非常な悲しみが私たちを襲うとき、私たちはどうするでしょうか。悲しみに打ちひしがれ、自己憐憫に陥ってしまうでしょうか。あるいは悲しみが怒りに変わり、誰かにその怒りをぶつけることでその傷を癒そうとするようなこともあるかもしれません。このネヘミヤ記という書はネヘミヤという人物によって書かれたと言われていますが、彼は思いもよらない出来事が起こったときどうしたのでしょうか。彼は2節3節にありますように、親類の一人ハナニという人たちから捕囚から逃れたユダヤ人が非常な困難の中にあり、さらにエルサレムの城壁が荒れ果てている様子を聞きました。 彼にとって自分の同胞が悲惨な状態の中にあり、また自分の国が荒廃しているというのは耐えられないことでした。彼はその報告を受けたとき、4節にありますように、座って泣き数日の間喪に服したとあります。喪に服すというのは非常な悲しみを表す言葉です。誰もが予想もしなかった悲惨な出来事に遭遇するならば、彼のように嘆き悲しむのは当然のことです。しかし彼はそこで終わりませんでした。続きの箇所には、断食して天の神の前に祈ったと記されています。また6節には、彼は昼も夜も神の御前に熱心に祈った様子が記されています。突然の悲しみが私たちを襲うとき、私たちはどうしたらよいか分からず立ち往生してしまいます。あるときには悲しむことしかできないようなこともあるでしょう。しかしそのようなときにも、私たちには祈りというとっておきの秘策があるということを忘れないでいたいと思うのです。今日は4節から11節に記されていますネヘミヤの祈りから、共に3つのことを学んでいきたいと思います。ネヘミヤの祈りから学ぶ1つ目、それは物事を霊的に判断する目です。同胞の苦しみとエルサレムの荒廃の報告を受けたネヘミヤは、それはイスラエル人が今まで犯してきた罪のゆえであると悔い改めの祈りを捧げています。6節と7節をご一緒にお読みしましょう。6節と7節3、はい、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした。ネヘミヤは同胞の苦しみと国土の荒廃という問題をただ目に見える状況だけで捉えなかったのです。もし目に見える現実だけに目を向けていたならば、なぜ主はこのようなことを許しておかれるのですかと死を責めるような祈りを応じてしまっていたことでしょう。しかし彼はこの悲劇はイスラエル人が主に従ってこなかったという不従順の罪のためなのだと霊的な目で判断したのです。私たちにもし予想もつかなかったような事件が起こるとき、私たちはどのような判断をするでしょうか。まず、なぜですかとおそらく主に問いかけてしまうことでしょう。そして、なぜか答えはすぐには出ないことの方が多いかもしれません。しかし私たちは主が何の意味もなく試練をお与えになるようなお方ではないことを覚えたいと思います。一つ一つの出来事の背後には主の何かしらのご計画があります。ある時にはこのネヘミヤ記のように私たちの罪を悔い改めさせるために主が試練を与えられることもあるでしょう。あるいは人の痛みが分かる人間に成 長させるために与えられるかもしれません。また神の前に正しく歩んでいたとしても、さらに深く主を知るための訓練として試練が与えられるということもあります。旧約聖書に出てくるヨブという人物がそのような経験をしています。日本人の感覚では、誰かが災いに遭うと罰が当たったということがよく言われます。しかし聖書の神様はそのようなお方ではありません。試練をただ懲らしめのために与えるようなお方ではありません。試練の先にいつも祝福を用意していらっしゃるお方です。旧約聖書にはイスラエルの不信仰のゆえの主の裁きについて語られていますが、それと同時に回復の予言も語られています。ですから試練はご自分のもとに立ち返ってほしい、罪を悔い改めて救いを得てほしい、さらに私たちを豊かな交わりを持ちたいと願っておられる主の愛の無知とも言うことができるかもしれません。私たち人間は順風満帆の時にはなかなか主を求めにくいものだからです。この世で起こってくるさまざまな出来事、その背後に私たちは主の愛のご計画があることを霊の目を開いてみたいと思います。目に見える現実はただの悲劇にしか見えなくとも、それも神様の御手の中にあります。その時にはなぜかわからなくても、きっと、ああ、あの出来事はこの時のためだった、このためであったのかと言える日がいつか来ます。ですから私たちは日々起こってくる出来事を通して、神様は何を自分に語りかけておられるのか、何を教えようとされているのか、ということに心を向けたいと思います。目に見える現実に振り回されないようにしたいと思うのです。この霊の目を開いて物事を見るということが、ネヘミヤの祈りから学ぶ一つ目のポイントです。ネヘミヤの祈りから学ぶ二つ目のポイント、それは信じて祈るということです。6節の、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いてこのしもべの祈りを聞いてください。また8節の、しかしどうかあなたのしもべモーゼにお命じになった言葉を思い起こしてください。そして11節、ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。ネヘミヤはこのように、聞いてください、思い起こしてください、耳を傾けてくださいと率直に主に訴え祈っています。なぜ彼はこのように率直に祈ることができたのでしょうか。それは彼が主に信頼していたからです。どのようなお方として信頼していたのかと申しますと、大きく2つの点が挙げられると思います。1つ目は5節の前半部分にあります。ネヘミヤは神様に対してこのように呼びかけます。ああ天の神主、大いなる恐るべき神。主は天の神であられ、大いなる神、恐るべき神であられるのだから、自分の祈りに対する解決をお与えにできるに違いないと彼は信じたのです。神様の偉大さ、全能さを信じて祈ったのです。 私たちが大胆に祈れない、または祈らないとしたら、その原因の一つはここにあるのではないでしょうか。神様を自分の考えられる範囲の中に閉じ込めてしまい、大いなる全能の神であることを忘れるとき、私たちは祈ることを諦めてしまったり、また大胆に祈ることができなくなってしまうのではないでしょうか。私は子どもの祈りに非常に教えられることがあります。日本の教会では子ども祈祷会といって、子どもたちと一緒に祈っていたんですけれども、子どもたちは本当に素直に神様を信じて大胆に祈るんですね。例えば、明日は遠足なので雨が降らないようにしてくださいとか、本当に子供らしい素直な祈りをするんですけれども、しかし私たちは大人になるにつれて必要のない知恵がついてしまって、こんなこと祈ってもいいのだろうか、祈っても無駄なのではないだろうか、祈るよりも自分で解決した方が有効なのではないかと考えてしまうことがあります。しかし主は天と地を作られた方、全能の神です。私たちはこのお方の胸に飛び込むようなつもりで、一切を委ね信じて祈りたいと思います。ネヘミヤが率直に祈ることができた2つ目の理由、主をどのようなお方として信じていたか、2つ目のポイント、それは5節の後半部分になります。ネヘミヤはこう呼びかけています。主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方。主はご自身に従う者に対して契約を守り、慈しみを与えてくださるお方であるという信頼のもと、彼は率直に祈りました。8節9節を見ますと、神様の言葉に基づいた祈りが捧げられています。8節の鍵括弧の部分は、主がモーセに言われた言葉です。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に彼らを連れてくる。ネヘミヤは、この神様の言葉を思い起こしてください。ご自分がモーセを通して、モーセに語ってくださったその言葉を思い起こしてください。私たちもあなたの前に、自分の罪を悔い改めます。ですから、あなたもイスラエルの関係を回復するという約束を今守ってくださいと訴えているのです。彼は神様の約束の確かさに基づいて祈ります。主はご自身に立ち返る者に対して豊かに憐れんでくださるという神様のご真実さ、またその御言葉の確かさを示したのです。私たちのことに適用するならば、例えばこのように祈ることができるでしょう。もし希望を失いかけている方がいらっしゃるとしたら、このように祈ることができます。神様、聖書にはあなたに信頼する者は失望させられることがないとあります。この御言葉、あなたの約束に信頼しますから、どうぞ失望を与えないでください、希望を与え続けてくださいと祈ることができるでしょう。また、何か恐れていることがあるならば、ヨシュア記一章九節に基づいた祈りをすることができるかもしれません。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの体 神主があなたの言うことをどこに置いてもあなたと共にあるからである。神様はこのように語ってくださったのですから、あなたが共におられるのですから、私はもう恐れませんと祈ることができるでしょう。このように私たちは主の御言葉の御神的さに基づいて祈ることができます。神様は私たちに約束してくださったこと、語られたことを必ず守られる慈しみ深いお方です。私たちはその主に信頼して祈ることを、このネヘミヤの祈りから学ぶことができるのではないでしょうか。そして聞いてください、助けてくださいと熱心に祈る祈りは、父なる神様が無視されるはずがありません。ネヘミヤの祈りから学ぶ2つ目のポイント、それは主を信じて祈るということです。ネヘミヤの祈りから教えられる3つ目のこと、それは共同体としての祈りです。ネヘミヤはこの時、一節にありますようにシュシャンの城にいました。シュシャンの城というのはペルシャ帝国の首都にある王宮のことを指します。ですから捕囚から帰還した人々とは距離的にも離れていますし、また住んでいる状況も違います。しかしネヘミヤは彼らの苦しみを自分の苦しみとして嘆き悲しみました。そして先ほどエルサレムの惨状はイスラエル人がこれまで犯してきた罪のゆえであると、ネヘミヤが悔改めの祈りを捧げたことについてお話ししましたが、その祈りも彼らの罪をお許しくださいというのではなく、自分のこととして祈っているのです。6節の後半部分にはこうあります。私たちがあなたに犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。また7節、私たちはあなたに非常に悪いことをしてと続いていきます。このようにネヘミヤ自身は信仰的に正しい人でありましたが、私たちという主語を用いて、イスラエル人の罪は自分の罪であると悔い改めの告白をするのです。私の父の家とは先祖たちのことを指しますが、先祖たちが犯した罪など関係ない、捕囚から帰還した人たちのことなど知らないとはネヘミヤは考えませんでした。イスラエル人の罪は先祖を犯したものであれ、自分の罪であり、イスラエルの苦しみは自分の苦しみであると彼は考えたのです。私たち教会もこのようでありたいと願います。私たちは神様によって救われた神様を中心とする共同体、神の家族です。もし誰かが罪を犯しているとしたら、それは私たちの罪です。またもし誰かが悲しんでいるとしたら、それは私たちの悲しみでもあるのです。主によって一つの家族とされた私たちにとっては決して人ごとではないのです。例えば自分の子供が万引きをしてしまったとします。そうしたら両親はお店に行って自分のこととしてお店の方に頭を下げて許しを請うでしょう。また家族の中で母親が病気になったとします。 そうしたら家族全員が一緒に苦しみ、その病気と戦うのです。このように私たちは共同体として取りなし祈りたいと思います。そしてこの取りなしの祈りを主は聞いてくださることが、これからネヘミヤ記を読んでいく中でお分かりいただけると思います。また出エジプト記にもそのことが記されています。お開きいただける方はお開きください。出エジプト記32章の11節から14節です。出エジプト記32章の11節から14節のところです。ネヘミヤはここに記されている出来事を思い出しながら祈ったと考えられます。ここには堕落し偶像礼拝に陥った民に怒りを燃やされる神様に対して問いなしをするモーセの姿が描かれています。出エジプト記32章の12節の途中からお読みしますので、お聞きください。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。ここまでがモーセの言葉です。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。このようにモーセの取りなしによって、主はその民に下すと仰せられた災いを思い直されたのです。主は確かに私たちの取りなしの祈りを聞いてくださいます。ですから私たちは自分のこととして愛を持って共同体のために、神の家族のために取りなし祈りたいと思うのです。罪があるならば共に悔い改め、苦しんでいる方がいるならば一緒に苦しんで主の慰めを祈りたいと思います。この共同体としての祈りがネヘミヤの祈りから学ぶ3つ目のポイントです。ここまでネヘミヤの祈りから霊的な目で判断して祈ること、主を信じて祈ること、共同体として祈ることについて教えられてまいりました。最後にこれらの祈りには力があることをお話しして終わりたいと思います。ネヘミヤがこの一章に記されている祈りを発端にして、実はこの後城壁再建という大きなプロジェクトが展開していきます。食事を断ち昼も夜も熱心に祈ったネヘミヤの祈りに主は真実に応えてくださったのです。この一人の人の祈りがイスラエルに大きな恵みをもたらすこととなります。しかし私たちは祈りについてどこか過小評価していることがないでしょうか。祈ることしかできないと申し訳なさそうにおっしゃる方もおられますけれども、祈るほど力のあるものはありません。なぜなら祈りを通して主が働いてくださるからです。私たちには絶対に不可能なことも主は大いなる御手でその御業を成してくださいます。 私たちの祈りには本当に力があるのだなとつくづく思わされたある一つの記事がありますので、それをご紹介したいと思います。この百万人の福音という命の言葉社というキリスト教の出版会社が毎月出している雑誌があるんですね。これは2012年の3月のものなんですけれども、この中に備えられていた逃げ場、津波から助かった小学校の証言という、記事があります。伊藤浩一さんという、その当時中野小学校で校長先生をしていた方の記事ですね。この伊藤さんという方はこの小学校に赴任したときに、この小学校を津波の時の避難所にさせてほしいという依頼を町内会長の方から受けるんですね。ですからもう地震があった時には必ず津波が来るという地域だったそうです。でここに赴任してからずっと伊藤さんは毎日3回3年間中野小学校の子どもたちと先生方を全ての災い、災難、事件、事故から遠ざけて守ってくださいという祈りを捧げていたそうです。そのような中大地震が起こったんですね。少し抜粋しながらお読みしたいと思うんですが、仙台湾で発生した津波は最初 2,3 メートルの高さでしたが、蒲生海岸の河口で急に高くなり10メートル以上ある電柱を壊し、松の林を、オーバーフローして押し寄せてきました。中野小学校は道路より一段低い場所に立つ2階建ての校舎です。屋上にいても道路の高さから測ると2階までと同じなので、避難していた600名は絶対絶命の状態でした。屋上に行ったとしても道路から見ると2階にいるのと同じ高さにしかなかったということですね。しかしその時神様は震災とバイブルチャペル付近で、この教会は伊藤さんが行かれていた教会だそうですが、その付近で大津波を砕き低くして避難者全員をお救いくださいました。なんと素晴らしい神様の守りでしょうか。神様は転ばというのはイエス様をお乗せしたロバのこと、自分をそのように例えているんですが、転ばの毎日3回3年間の祈りを聞いていてくださいました。ハレルヤです。震災のバイブルチャペル付近で砕けた真っ暗な大津波は地上に立つ全てのものを立つもの全てを押し流して中野小にぶつかり、学校だけを流さずに残して海に帰っていきました。おそらくこの写真がそうなのではないかと思うんですが、ちょっと皆さんからは見えないと思うんですが、本当に小学校だけで、あとは本当に何もないというような状態なんですね。本当にこの避難してきた600人が助かったということなんですけれども、でもこの後も余震が続き火災の恐れがあったそうです。しかしこの伊藤さんという方はある御言葉に信頼して、この600人と一緒に、助けが来るまで戦ったんですね。その御言葉はこういう御言葉です。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。この御言葉に頼る600名の命を預かる者として、寒さと戦いながら判断を下し指示を出していました。そして御言葉通り救助のため自衛隊員が午前6時5分に到着、そしてこの600人が自衛隊によって助け出されたということです。しかしこれでもまだ安心できないんですね。まだ、安否が確認できていない46名の児童がいたそうです。しかしこの時も伊藤さんはある御言葉に励まされていました。それはあなたの道を主に委ねよ、主に信頼しよ、主が成し遂げてください、主はあなたの病気光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされるの御言葉にすがり、3日間安否確認に奔走しました。 そして、まあ、放送した後のことですね、全校児童155名が無事、全員無事で生還しました。そして最後の児童の無事が確認できたとき、ああよかった、神様本当にありがとうございます、ハレルヤと主に心から賛美を捧げましたという記事が、載っています。もし読まれたい方はお貸ししますので、後で申し出ていただければと思うんですけれども、本当にこのですね、伊藤さんの子どもたちの安全を自分のこととして祈る祈り、また御言葉の真実さに基づく祈りによって、小学校に避難した600人は奇跡的に守られました。また他の全校児童の無事が確認されたんですね。主は私たちの小さな祈りを確かに聞いておられます。ですから私たちは主を信じて大胆に、そして率直に祈りたいと思うのです。また周りの人々のことも自分のこととして問いなし祈りたいと思います。またこの世にあっては思いもかけない出来事が起こってきます。しかしその目に見える現実にとらわれてしまうのではなく、その先にある主の祝福のご計画を信じ、霊の目を開いて祈りたいと思います。今日私たちはネヘミヤの祈りから3つのことを教えられました。霊的な目で祈ること、主の偉大さ、また真実さを信じて祈ること、また共同体として祈ること、そしてこれらの祈りには力があることを学びました。この一人の人の祈りがイスラエルに大きな祝福を与えました。また先ほど紹介した伊藤さんの毎日3回3年間の精烈な祈りが子どもたちを救いました。今日の御言葉はあなたに何を語りかけているでしょうか。あなたはどうその御言葉に応答するでしょうか。しばらく時間をとって応答の祈りを捧げたいと思います。
人のことも自分のこととして祈ることができる。
その愛の心もお与えくださいますように心からお祈りいたします。イエス様の尊き御名を通して祈ります。